ご理解第37節。生きておる間は修行中じゃ。ちょうど学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ。この世はあの世のためにあるのだからの一言につきます。難儀のもとは神と氏子の間に張られた光明電線のようなものである。ありがたく修行として受けていけば光ともなり、徳ともなるのです。今朝いただきましたのは、哀楽理念、いわゆる師匠大坪宗一郎氏が唱えられるところの哀楽理念。この哀楽理念は、成り行き道だ、といただきました。哀楽理念とは、成り行き道だ。成り行きの道ということですね。柔らの道であったり、剣の道であったり、柔道剣道、お茶の道であったり、茶道ですか、というのがありますが、まさに哀楽理念は成り行き道だ、成り行きの道だ、というのです。その成り行きの道、その成り行きをどういうふうに、その処していくか、私どもの身の上に起きてくる、降りかかってくるというのでしょうかね。まあ本教的に言えば差し向けられるというのでしょうか。その神様が差し向けてくださるところの、引き起こしてくださるところの、まあいろいろな表現がありましょうけれども、その成り行きに対してどう処していくかを教えてくれる、それが哀楽理念だと。師匠は成り行きを尊び大切にする、それが哀楽理念の母体だと教えてくださいます。今日はもっと母体というよりかそのものだという感じがいたしますね。まあいろいろ哀楽理念を体系化すると言われたり、体系化しなければならないとか言われたりいたしますけれども、どうも今一つ焦点がはっきりいたしませんでしたが、今日のいただきますことでなんとなく焦点が定まったように思います。いわば哀楽理念、それは成り行き道だと。成り行きをいかに、その成り行きに対して処していくかを教えてくださったものだというわけですね。ですから、これはある意味、成り行きというものが、その、この師匠大坪宗一郎氏の下で信心させていただくものの、信心の稽古をするものの一生に関わったことですから、その一生、いわば生涯をいかに過ごすか、この人生をいかに、まあ処していくかというのでしょうかね。それを説くものだとも言えますね。そしてまさに、この世はあの世のためにあるのだからと、この世に生を受けた、それはあの世に行くためのものだ、あの世に何を持っていくか、あの世に持っていくものを準備していく、準備するところだとも言えましょうかね。そしてあの世に行くために何を持っていこうかと準備をする、その準備をする、それが心だというわけです。和らぎ喜ぶ我が心を持ってあの世に行くことができたら、一番準備が整ったということになるのかもしれませんね。そしてそのこの世をどう過ごすかということが成り行き道であるわけです。哀楽理念であるわけです。そのここ数日いただきましたことが、まず成り行きを大切にする尊ぶというその中身ですね。それが受けるということであり、従うということであり、またその成り行きによって自分の心を見つめるということだと、そこまで来ましたね。そして今日はさらにもう一つ 教祖様が天地日月の心になること寛容なりとおっしゃっておられます。そしてまた師匠はいろいろな出来事があった、それこそ成り行きがあった、そして後でよくよく気づかせていただいたら、あのことを通して、このことを通して神様が私に天の心を作らせてくださった、地の心を作らせてくださった、あるいは日月の心を作らせてくださった、作らせてくださっていたということに気づかされたとおっしゃっておられますね。知らず知らずのうちにその成り行きを大切にすることによって、天地日月の心を神様が育ててくださったとおっしゃっておられます。すなわちその成り行きを大切に尊ぶということの内容の一つは、その成り行きによって私どもの心のを天の心を地の心を日月の心を育てるということになりますね。そのためには私どもがまずはよし、天地日月の心を身につけるぞと腹決めをせねばなりません。天地日月の心は神様のお心とも教えていただきます。その天地日月の心、天の心、地の心、日月の心を育てるぞ、マスターするぞとまず心に決める。なぜか、それはまあ教祖様が天地日月の心になること寛容なりと教えてくださるからということにもなりましょうけれども、そしていよいよ天地日月の心が育ってくると、なるほど、これが神様のお心であったのか、このお心を、この心を育てることのためにこのように生を受けたのかということが後々にわかるのかもしれませんね。この世には魂を磨きに来たのだと教えてくださる。ではその魂を磨くということはどういうことなのか分かりませんね。ただ魂を磨きに来たのだ、心を育てに来たのだといっただけでは、まあ抽象的なものです。いわば形而上学的というのでしょうかね。抽象的で具体性がない、全く何が何やら分からない。具体的に魂を磨いてみろと、どうするのか分かりません。心を育てろと、どう育てるのか具体的に分かりませんね。その魂を磨くであったり、心を育てるということを具体的に表現してくださったものが、天の心であり、地の心であり、日月の心だということになりますね。その魂を磨きに来たのだということをもう一つ噛み砕けば、それはこの世には天地日月の心を育てるために、磨くために来たのだということになりますね。魂を磨く、心を育てるということがもう少し具体的になったと思います。まあそれを天地日月の心でもまだよくわかりません。そこを師匠は、天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心だと、地の心とは受けて受けて受け抜く、そして自らの心を肥やす泥の心だと、日月の心とはそれこそお天道様や太陽やお月様が、今日はきついから休もうとか、今日はちょっともう少し寝てから起きようとか言われることはない。それこそ実に丁寧に、正確無比に、まあ何と言いましょうかね、行われる、行動されるというのでしょうか、運行されるというのでしょうか、そういういわばまさしく実意な心、丁寧な心だと教えてくださいますね。その 天の心、地の心、日月の心を育てるためにこのように私どもが生まれさせられたとも言えるかもしれませんね。それを成り行きによって育てていこうというのです。そのためにはまず私どもが天地日月の心を育てていこう、身につけようという腹決めがいります。そして私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行き、そのことを通して、よし、この成り行きで天の心を、よし、この成り行きで地の心を、よし、この成り行きで日月の心を育てていこうとする姿勢がいります。そういう取り組みですね。その成り行きを処していく、それは自らの心を育てるため、天地日月の心を育てるということに焦点を置いて、その成り行きに対していくということになりますね。これこそまさにこの世はあの世のためにあるのですと。あの世に行くときに持っていく心、あの世にはお金は持っていけません、ダイヤモンドも持っていけません、地位や財産、いわゆる人間世界での地位や財産や名声や、そういうものであったり知識であったり、それこそお金や何やかんや、そういうものは持っていけませんね。あの世に持っていけるものがあるとすれば、それはいくつあるのかは知れませんけれども、その中の一つとして心ということですね。清められた心、磨かれた心というのでしょうか。それこそあの世に持っていけるものは我が心であり、師匠はあの世でもこの世で我が心を求め続け、あの世でも我が心を求め続けたいとおっしゃっておられますから、あの世に持っていけるもの、それはやはり心は持っていけるようですね。ですからどういう心を持っていくのか、天の心、地の心、日月の心を育てて、その育てた天地日月の心をあの世に持っていくということになりましょうかね。ですからこの世はあの世のためにあるのであると、それはすなわちこの世であの世へ行くための準備をする、それは天地日月の心を育てるということがその準備であると。そしてそれはどうやって育てるか、私どもの身の上に起きてくる成り行きによって天地日月の心を育てるということになりますね。ですからだからこそ私どもが、よし、この成り行きで天地日月の心を育てるぞという腹決めといいましょうか、そういう取り組み、成り行きをいかに処していくか、天地日月の心で処していくのだという、これは人生いかに生きるかということにもつながるように思いますね。これが成り行きを大切にする尊ということの一つの処し方ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。